新しいことを始める30の言葉。その1。ほんの一冊選んで買うことはそれ自体が奇跡。日本では現在年間およそ8万2000冊もの本が出版されています。1日およそ220冊の本が出版されている計算です。そんなに多くの新書を見かけないと思うかもしれませんが、目にしていないだけです。私たちが書店で見る範囲は偏っていることが多い。興味のあるコーナーは見ますが、そうでないコーナーはなかなか見ません。興味のあるコーナーだけでなく、他のコーナーにも目を向けると、たくさんの新書が並んでいることに気づかされるでしょう。面白い物語を楽しませてくれる小説、仕事に役立つビジネス書、生活に役立つ実用書など、毎日様々な本が出版されています。書店では最新作やベストセラーが目立ちますが、その限りではありません。目立たないところにも膨大な本が出版されていています。今こうしている瞬間にも書店では新しい本が並べられていることでしょう。あなたが書店に足を運び、一冊を選んで買うことがどれだけ確率の低いことがお分かりでしょうか。目に留まるだけでも確率が低い。手に取るのはもっと確率が低い。お金を出して買うはもっともっと確率が低い。そもそも書店に足を運ぶ人が少ない中、ある一冊を選んで買うことはいかに低い確率であるかということです。これを奇跡と呼ばずして何と呼ぶのでしょう。ほんの一冊選んで買うことはそれ自体が奇跡です。面白い本もあればつまらない本もあるでしょう。どんな本を買おうと、それは間違いなく奇跡の出会いです。自分にとっては何気ない買い物かもしれませんが、実際は素晴らしい瞬間に巡り合っています。奇跡の出会いを求めているなら、ぜひ書店に足を運んでください。本当の出会いは全て奇跡の出会いなのです。本を買うこと自体が奇跡であることに気づく。新しいことを始める30の言葉。その2。映画鑑賞の後は新しいチャレンジのゴールデンタイム。私たちは本を読んだ後、行動を起こしやすくなっています。本を読むと心に火がつきます。知識やノウハウが得られたり、著者の力強いメッセージに心を動かされたりするため、熱い気持ちになるでしょう。本にはやる気やモチベーションが上げる効果があります。そのため本を読んだ後は新しい行動を起こしやすくなっています。本を読んだ後、いても立ってもいられなくなり、新しいことにチャレンジしたくなった経験があるのではないでしょうか。一時的なハイテンションであれ、限定的なモチベーションであれ、心に火がついているのは間違いありません。本からパワーをもらって行動することで未来を切り開いていけます。この現象は本に限ったことではありません。映画にも言えることです。映画鑑賞によるパワーと勢いを生かして未来を切り開く。映画鑑賞の後はテンションが高くなっています。映画には没入感と臨場感があり、非日常を体験できます。自分と主人公が重なって不思議な感覚を覚えることがあるでしょう。映画鑑賞の後は感動の物語に心が熱くなっていて、いても立ってもいられなくなります。映画を楽しんで、ああ、楽しかった、で終わらせるのではもったいない。映画鑑賞の後はぜひ新しい行動を起こしてください。そこで得られたパワーと勢いを大切にするのです。恋愛映画を見た後は恋愛モードのスイッチが入っているので恋愛にチャレンジしやすくなるでしょう。アクション映画を見た後はテンションが高くなっていて、いつもよりバリバリ仕事に打ち込めるでしょう。ヒューマンドラマ映画を見た後は人生観が研ぎ澄まされているはずですから、人生を見直す機会になるでしょう。パニック映画を見た後はリスクマインドが高まっているはずなので、身の回りの災害対策を見直す機会になるでしょう。 ホラー映画を見た後は恐怖の余韻が残っているので、平凡な日常がありがたく感じら、平和の価値観を見直す機会になるでしょう。映画鑑賞の後の勢いを大切にしてください。しばらく不思議な魔法がかかっています。映画のジャンルによってスイッチの入り方入り方も様々ですが、少なくとも行動を起こしやすくなっているのは間違いありません。映画鑑賞の後は新しいチャレンジのゴールデンタイムなのです。映画鑑賞の後はそこで得られたパワーと勢いを生かして新しいチャレンジをする。新しいことを始める30の言葉。その3。小さな変化を積み重ねていくにつれて新しい自分に出会える。大きな変化をするためにはどうすればいいのでしょうか。小さな変化を100個積み重ねてください。小さな変化だからといって軽く考えてはいけません。どんなに小さな変化であっても、それが100個積み重なるとバカになりません。必ず大きくなり、まとまった変化となります。テニスが下手で1日1時間の練習をするとします。1日1時間の練習ではわずかな成長しかできなくても、それを100日続ければ100時間の練習となります。自然とテニスが上手くなり、以前とは比べ物にならないほど上達した自分と出会えるでしょう。本を1冊読むとそれだけ賢くなれます。1冊の読書だけでは小さな変化であっても、100冊を読書の本を読めば100冊分の知識が頭に入って大きな変化となります。あなたの頭脳は大きな変化を遂げ、世の中の見え方が変わっているはずです。1日1時間の筋トレに励むとします。1回の筋トレでは大した変化はありませんが、インターバルを挟みながら100回繰り返せばまとまったトレーニング量となります。100回という大台を達成できた日には見違えるほど体格の良い自分と出会えるでしょう。変化は小さくて十分です。大切なことは積み重ねることです。大きなピラミッドも近づいて見てみると、小さなブロックの積み重なりです。小さなことを積み上げていくから大きな山になります。小さな変化をコツコツ積み重ねていきましょう。いきなり大きな変化を遂げるのは難しくても、小さな変化なら今すぐ簡単に取り組めます。地味で地道で泥臭い繰り返しかもしれませんが、その繰り返しが大切であり、人を成長させます。小さな変化を積み重ねていくにつれて新しい自分に出会えるのです。小さな変化を100個積み重ねていく。新しいことを始める30の言葉。その4。フライングスタートは成功の基本戦略。成功したいならフライングスタートが欠かせません。フライングスタートに悪いイメージを持っていないでしょうか。確かにスポーツ競技であればフライングスタートは NG です。ルール違反になってしまいます。競技によっては一発で失格になることもあります。学校の試験でも初めの合図があってから取り掛かるでしょう。しかし人生の場合は違います。人生ではフライングスタートが反則になりません。面白いことに許容されているのです。学校教育にどっぷり使ったよい子ちゃんは、真面目にピストル音が鳴ってから取り掛かろうとします。学校で成績の良い人ほどスタートの合図をきちんと守ろうとします。それが良くないのです。やりたいことがあればわざわざ待つ必要はありません。みんなで一斉にスタートする必要はないし、スタートの合図を待つ必要もありません。むしろ待ってはいけないのです。人生で成功したいなら、スタートの合図がある前に取り掛かりましょう。いざフライングスタートです。早く始めればそれだけ早く前に進めます。スポーツ競技の場合、フライングスタートは反則ですが、人生の場合は反則になりません。 反則に見える生息です。許される行為なのですから、どしどしフライングスタートをしていきましょう。やりたいことや好きなことがあれば、今すぐ取り掛かりましょう。叶えたい夢や目標があるなら、今すぐできることに取り掛かりましょう。早く取り掛かれば、それだけリードできます。世の中の成功者たちを見てください。成功者たちは早く取り掛かった人たちばかりです。早く取り掛かったから、他の人と差をつけることができ、先行者有利の恩恵を享受できました。独走状態を実現でき、いち早く成功をつかめたのです。特にビジネスの世界は競争です。ビジネスにはファーストムーバー、トップシェアという法則があります。最初に動いた者がトップシェアを握るという意味です。競争だからこそ、少しでも早く取り掛かることが成否を分けます。先行者有利の恩恵を受けたいなら、積極的にフライングスタートをするつもりで、とにかく早めに始めることです。早く取り掛かるから早く成長ができます。早く取り掛かるから早く問題点を発見でき、早く問題点を発見できるから早く改善ができます。たとえ失敗したとしても、早めに取り掛かっていれば、遅れを最小限に抑えられます。周りが動き始めてから動くようでは成功できません。周りが動き始める前に動く人が成功します。フライングスタートは成功の基本戦略なのです。やりたいことがあれば、わざわざスタートの合図を待たず、フライングスタートのつもりで今すぐ取り掛かる。新しいことを始める30の言葉。その後、虹は自然からのサプライズプレゼント。時々日常の中で虹を見ることがありますね。にわか雨が降った後は虹が出やすいタイミングですね。わあ、綺麗な虹だな。美しい虹を見ると感動します。現実の世界にひょこっと現れた風景は幻想的で独特の風情を感じますね。虹は七色のバウムクーヘンです。小さな虹であってもインパクトは十分。目の保養になり、心を癒やしてくれます。日常の疲れを忘れさせてくれますね。しかし、感動するだけではありません。ここで心に留めておきたいことがあります。虹は自然からのサプライズプレゼントです。虹はいつでもどこでも見られるものではありません。いくつかの偶然がおもねった上で見ることができる自然現象です。虹が見られた日はラッキーな日です。虹鑑賞という貴重な機会に恵まれました。虹が見られたら自然からのサプライズプレゼントに感謝してたっぷり楽しんでください。自然が織りなした美しい光景を目に焼き付けましょう。感謝の気持ちは笑顔でお返しです。ますますハッピーな気分が盛り上がります。日記をつけているなら今日のネタにもってこいです。虹が見られただけでラッキーな日であることを喜びましょう。虹が見られたら自然からのサプライズプレゼントを楽しむ。新しいことを始める30の言葉。その6。未知なるものへの好奇心は最高のモチベーション。私たち人類は好奇心によって進化しました。好奇心によって大きなチャレンジに挑み、数々の進化を遂げてきました。イタリア生まれの航海者クリストファー・コロンブスは好奇心に満ちた人物です。海の向こうにはどんな大陸があるのだろう、と好奇心を抑えられず、西回りの航路を決意します。資金が不足していたため、スペイン皇室のイサベル王女に航海を講演するよう必死で説得します。資金援助を受けたコロンブスは命のリスクがあるにもかかわらず大航海に乗り出し、結果として新大陸の発見につながりました。天文学者ガリレオ・ガリレイは月をもっと詳しく見たい、宇宙のことをもっと知りたいという好奇心がありました。 もともと彼は技術者でもなく、光やレンズについて研究しているわけでもありませんでしたが、夜空への好奇心は尽きませんでした。そんな中、1608年にオランダで望遠鏡というものが発明されたと聞くと、それを独自に改良し、天体用の望遠鏡を開発します。その結果、月のクレーターや太陽の黒点の発見、さらには地動説を唱えるなど、天文学に大きな足跡を残しました。人類は月に行ってみたいという好奇心がありました。一人一人の知識や技術力は限られていますが、多くの技術者が力を合わせ、知恵を出し合い、結果としてロケットが生まれます。アポロ計画では何度も失敗を繰り返し、多大な犠牲を払うこともありましたが、それでも諦めることはありませんでした。そして1969年、アポロ11号にして念願の月面着陸を成功させました。好奇心を大切にして生きてください。好奇心を大切にしてしすぎることはありません。人生で一番大切なのは好奇心だからです。不安や恐怖があっても、好奇心があれば吹き飛びます。恥ずかしがり屋も、好奇心が強ければ勇気の一歩を踏み出せます。大きなリスクがあっても、未知なるものへの好奇心があれば、信じられないような勇気や行動力が出てくるのです。これまでの人類が好奇心によって進化したように、これからの人類も好奇心によって進化していくでしょう。あなたの中にも好奇心があるはずです。静かに眠らせておくのではもったいない。今すぐ呼び覚まして、たっぷり発揮させてください。自分でも信じられないくらいの勇気と行動力を発揮できるでしょう。好奇心さえあれば何でもできます。好奇心ほど人をワクワクさせ、奮い立たせるものはありません。未知なるものへの好奇心は最高のモチベーションなのです。未知なるものへの好奇心を大切にする。新しいことを始める30の言葉。その7。重い腰を上げるのをあと3分早くしよう。仕事が大変なのは仕事そのものではありません。取り掛かるまでの時間です。取り掛かる前は億劫な気持ちがあって、なかなか重い腰が上がりません。やりたくない、面倒くさいな、と思ってしまい、自分の行動にブレーキをかけてしまいます。そうして、都合のいい言い訳のスタートです。もう少し、時間が経ってから取り掛かろう。別に急ぎではないよね。食事が終わってから取り掛かろう。都合のいい言い訳が始まると、ますます重い腰が上がりにくくなるばかり。そうして、どんどん時間が過ぎていき、取り掛かるのが遅くなります。特に気が乗らない仕事の時は、それだけ取り掛かるのが遅くなりがちです。辛いのは最初だけで、一旦仕事に取り掛かればスイスイ進むのですが、取り掛かるまでが心理的な抵抗があって、大変なのです。人生を変えたいなら、いつもより3分早く取り掛かることを意識してください。たった3分で変わります。3分早く取り掛かれば、3分前倒しとなり、3分早く仕事が終わります。これが仕事のスピードアップです。3分とはいえ、侮れません。10回繰り返せば30分の差になり、20回繰り返せば1時間の差になります。普段より3分早くするだけなら、ちょっと頑張るだけですね。取り掛かるまでの時間をいかに短くするかです。えい。と、ちょっと気合を入れるだけ。自分にビシッと鞭を入れて重い腰を上げましょう。なかなか重くて上がりにくいなら、よいしょ。という掛け声もあって構いません。声を出すと力が入りやすくなって動きやすくなります。重い腰を上げるのに力を入れ続ける必要はありません。力を一瞬ぐっと入れるだけで OK。重い腰さえ上げれば、あとは自然と体が動き始めます。重い腰を上げるのが3分早くなるだけで人生は変わるのです。 重い腰を上げるのをあと3分早くする。新しいことを始める30の言葉。その8。笑われる恐怖を取り除く魔法の言葉。失敗したとき、笑われるのが怖いという人は多い。見苦しい姿を見られると、なおさら恥ずかしさが大きくなるもの。いざ、チャレンジをしたい気持ちはあっても、笑われる恐怖があると足がすくみます。しかし、大丈夫です。笑われる恐怖を取り除く魔法の言葉があります。チャレンジをする前、失敗したら、笑ってください、と伝えておけばいいのです。先に言っておくことがポイントです。人間とは不思議なもので、前もって笑ってもいいことを伝えておくと、笑われるのが怖くなくなります。失敗して笑われても、自分から笑っていい、と伝えていれば違和感がありません。不思議と心が強くなり、笑われても平気になります。笑われるのが嫌、という意識から、笑われてもいい、という意識に切り替わるからです。結局のところ、気の持ちようです。たった一言でガラッと気の持ちようが変わるのですから、面白い。笑われるのが嫌、と思うから嫌に感じるのであって、笑われてもいい、と思えば平気になります。笑われるのが怖い時ほど、前もって笑ってもいい、と伝えておきましょう。笑ってもらえることは幸せなことです。自分の失敗がネタになるので、笑いのプレゼントができます。自分の失敗を笑ってもらえば、どっと盛り上がり、楽しい雰囲気にもなります。普通にうまくいけば、それはそれでよかったと言えます。前もって失敗したら、笑ってください、と言っておき、笑われる恐怖を取り除く。新しいことを始める30の言葉。その9。綺麗な字で書こうとするからメモの習慣が身につかない。汚い走り書きで書こうとすればメモの習慣が身につく。なかなかメモの習慣が身につかなくて悩んでいる人がいます。そういう人に共通しているのは綺麗な字で書こうとしている点です。メモを取るからには、綺麗な字で丁寧に書かなければいけないと思っています。もちろん、綺麗な字であるに越したことはありません。綺麗な字である方が、見た目が良くて上品です。他の人にメモを見られることがあっても、綺麗な字であれば恥ずかしくありません。しかし、ここが落とし穴があります。綺麗な字で書こうとするとき、ちょっと構える必要があります。少し息を整え、指先の動きに注意を向け、一文字ずつ力を入れて書くことになるでしょう。ほんのわずかなことですが、ここで心理的な抵抗が生まれるのです。心理的な抵抗が生まれると、面倒な気持ちが強くなります。メモを取ろうか迷った時、億劫な気持ちが先に来てしまい、まあいいか、となります。そうして、結局、メモの習慣が身につかないのです。あくまで自分のためのメモであれば、綺麗な字で書く必要はありません。走り書きで十分です。驚くほど汚い字でも構いません。自分のためのメモですから、自分さえ読めれば、どれだけ汚い字でもいいのです。そうすれば、思い立った時、さっとメモを取れます。息を整える必要も、気合も入れる必要もなくなり、メモの習慣が身につくのです。メモを取るときは、綺麗な字は意識せず、汚い走り書きで十分と考える。新しいことを始める30の言葉。その10。与えられた仕事だけをして満足しない。与えられた仕事に付加価値をつける。与えられた仕事だけをすればいいと思っている人がいます。もちろん、与えられた仕事がきちんとできていれば、上司は文句を言わないでしょう。与えられた仕事をそつなくこなしていれば、普通に給料をもらえ、次第に上司からの信頼も勝ち取っていけるはずです。 しかし、仕事ができる人、という目標を目指すなら、与えられた仕事をするだけで満足するのは早い。社会人であれば、与えられた仕事をするのは普通のことであり、特別なことではありません。では、どうするか。仕事ができる人になりたいなら、与えられた仕事に付加価値をつけることを意識してください。付加価値といっても、大げさである必要はありません。ちょっとしたプラスアルファで十分です。例えば、会議で配る資料の印刷を依頼されたとします。普通に印刷して終わりにするのではなく、ページ順を整えたり、めくりやすくホチキスで留めたりすれば、付加価値となります。上司から市場調査の結果報告を依頼されたとします。シンプルに結果だけ報告するのではなく、先を見据えた分析や具体的な改善策も一緒に提示できれば、付加価値となります。これは雑用においても同じです。書類整理を依頼されたとします。ただ、整理して終わりにするのではなく、タグやラベルを貼って見やすくすれば、付加価値として評価されます。電球や蛍光灯が寿命を迎え、交換を依頼されたとします。単に交換して終わりではなく、新しく予備を発注したり、交換時期のリストを作成したりすれば、立派な付加価値となります。忘れてならない付加価値はスピードです。依頼された仕事を期日より早く仕上げることができれば、スピードという付加価値となります。仕事が遅くて困ることはあっても、早くて困ることはありません。上司は、もうできたの。と、驚き、評価してくれるでしょう。与えられた仕事に、何か一つでもいいので、付加価値をつける工夫をしてみてください。ここで大切なのは、ゲーム感覚、です。他に何かできることはないかな。今回はどんな付加価値をつけようかな。付加価値をつけるゲームという考え方になれば、エンターテインメント性が生まれ、考えることが楽しくなります。仕事に付加価値をつけることが習慣になると、ますます仕事が楽しくなっていき、好循環が生まれます。そうした積極性を上司は高く評価してくれます。なかなか気が利くではないかと褒められ、認められます。結果として出世も早くなるのです。与えられた仕事に付加価値をつける。新しいことを始める30の言葉。その11。グループレッスンより個人レッスンの方が挫折しにくい。英会話教室には大きく分けて2つのレッスン形式があります。グループレッスンと個人レッスンです。初心者は費用も安くてみんなと一緒に学べるグループレッスンから始める傾向があります。初心者はまずグループレッスンという先入観があってグループレッスンを選ぼうとするかもしれません。確かにグループレッスンはみんなで一緒に学べて楽しそうな雰囲気があるでしょう。人が多い分だけ助け合って授業ができそうなのでそれだけ挫折しにくいと考える人が多い。しかし、ここが落とし穴です。グループレッスンは複数の人と一緒に授業を行うため、一人一人に合わせたレッスンが困難です。一人がつまずいて授業を中断することはあっても、その一人のためにずっと中断するわけにもいきません。カリキュラムがあって、全体の流れを重視する必要があります。グループレッスンについていければいいのですが、そうでない場合もあるはずです。質問したいことがあっても、周りに迷惑をかけてはいけないと思ってしまうと、挙手を控えることがあるでしょう。だんだんレッスンについていけなくなってしまい、自分には合っていないなと挫折するのです。もちろん、グループレッスンにもメリットはあります。授業で友人を作れたり、みんなで学び合えたりするメリットはありますが、そうしたメリットを不要とする人もいるでしょう。挫折を避けたいなら、個人レッスンがおすすめです。グループレッスンより費用はかかりますが、個人レッスンはマンツーマンなので、講師を独り占めにできます。講師の注意力はすべて受講者一人に注がれます。 途中でわからないことがあっても好きなだけ質問ができます。恥ずかしがり屋であっても個人レッスンであればどしどし気兼ねなく質問できるでしょう。質問で授業を中断しても周りに迷惑をかける心配もないので安心です。苦手なところがあっても講師がきちんと受講者のレベルに合わせてレクチャーしてくれます。これほど贅沢なことはありません。わかるまで丁寧に説明してくれるのは個人レッスンの最大のメリットです。初心者だからグループレッスンと思っているならそれは固定観念です。挫折を避けたいなら初心者こそ個人レッスンなのです。挫折を避けたいならグループレッスンより個人レッスンを選ぶ。新しいことを始める30の言葉。その12。評価だけを基準にした選び方では新しい冒険ができない。本を買うときや映画を見るとき、まず評価をチェックする人は多い。レビューサイトには評価やコメントがあるので選ぶときの参考になります。星マークがたくさん並んでいて高評価であることがわかれば面白いに違いない。と期待できるでしょう。本や映画を選ぶ際評価を基準にする人は多いものです。失敗したくない気持ちが強いとますます評価のチェックが欠かせません。確かに多くの人が支持した作品は自分も楽しめる可能性が高いでしょう。さすが高評価だけのことはあると納得できることが多いものですね。当たりを引くとは限りませんが、少なくとも外れを引く可能性は下がるはずです。しかしここに落とし穴があります。高評価の本や映画を楽しむのはいいのですが、高評価だけになってしまうのは要注意です。本や映画を選ぶとき、まず評価を見てから決めるのが癖になっている人がいます。高評価だけの本を買う。高評価の映画を見る。評価だけを基準にした選び方では新しい冒険ができません。高評価でないものにも素晴らしい作品があります。高評価でない本や映画でも自分の好みや価値観に合っていて存分に楽しめることがあります。評価だけを基準にした選び方をしていると世間の評価に流されることになり、掘り出し物に出会うチャンスを失うのです。たまには評価を無視して自分の直感で選ぶ。世間の評価を基準に選ぶのもいいですが、冒険も必要です。たまには評価を無視して自分の直感で選んでみてください。しっかりアンテナを広げ感度を高めておきましょう。本の表紙や映画のあらすじを見て面白そうだとビビッときたら自分の直感を信じてみましょう。高評価でない作品の中にも素晴らしい作品はたくさん眠っています。多くの人が評価していないからといって自分も同じに感じるとは限りません。評価の低い作品でも自分の好みや価値観に合っていて面白いと感じるのはよくあることです。自分を信じて行動することで新しい可能性が切り開けます。あえて評価を気にしないことも大切です。自分の直感で作品を選ぶと思わぬ出会いに恵まれるのです。いつも評価だけを基準にした選び方をするのではなく、たまには評価を無視して自分の直感で選んでみる。新しいことを始める30の言葉。その13。1年1テーマは社会人にぴったりの勉強単位。社会人になって勉強のペースに悩む人が少なくありません。繁忙期もあれば、閑散期もあり、急な残業や休日出勤が入ることもあるでしょう。どんな勉強をどんなペースで進めていけばいいのか迷うことが多いもの。一定ペースで勉強を進めたくても、忙しさに波があり、なかなか安定しません。そんな人にぴったりの勉強単位があるのでご紹介します。それは1年1テーマです。 1年1テーマは社会人にとって使い勝手の良い単位です。ちょうどキリが良く、大きな勉強をするのにちょうどいい単位と言っていいでしょう。開始時期は正月の1月1日でもいいし、新年度の4月1日からでも構いません。1年を12分割することで勉強の計画が立てやすくなり、ペース配分もしやすくなります。1年は12ヶ月あり、365日あります。繁忙期に勉強ができなくても、閑散期や別のタイミングで遅れた分の勉強を取り戻せば OK。忙しさに波があっても、1年というスパンで考えると、スケジュール調整がしやすくなります。どんなテーマを勉強するかはあなたの自由です。あなたの興味のある分野を決めて勉強するだけで OK。今年は会計について勉強しよう。来年は世界史を勉強しよう。再来年は世界遺産を勉強しよう。仕事に関係したテーマを勉強するのもよし。もちろん趣味や遊びなど仕事と無関係の勉強でも構いません。今年はネイルの勉強をしよう。来年は歴史漫画を読破しよう。再来年はヨガ教室に通おう。好きな勉強ならドキドキワクワクしながら楽しく取り組めますね。興味関心のあることなら勉強というより遊び感覚で学べるでしょう。とにかく1年1テーマのペースで勉強を進めていくのです。一年スパンでコツコツ進めていけば、大抵のテーマは一通り学べます。復習が複数回できることも少なくありません。毎年このペースで様々なテーマの勉強を進めていきましょう。そうすれば、10年で10テーマの勉強ができます。10テーマの勉強ができれば、豊富な知識を身につけることになり、博識と呼べるレベルに到達します。100% 人生が充実すること間違いありません。さらに20年続ければ20テーマになり、30年続ければ30テーマになります。これで人生が素晴らしくならないわけがない。忙しい社会人であっても1年単位で取り組むなら難しくないでしょう。1年1テーマは社会人にぴったりの勉強単位なのです。社会人になったら1年1テーマで好きなことを勉強をしていく。新しいことを始める30の言葉。その14。自分軸を持てば振り回されない。振り回されたくなければ自分軸を持つことです。自分軸とは人の価値観や周りの流行に左右されず自分の中心に置いてある信念のことを言います。自分の意見を持つこと。自分の価値観を持つこと。自分の好みをはっきりさせること。自分の願望をはっきりさせること。自分のスタイルを確立させること。すべて軸です。自分軸があると、自分はどうしたいのか、どうありたいのかが明確になります。自分軸のない人は、きちんと中心が定まっていないため、生き方がフラフラして不安定になります。自分軸があれば、自分は何をすればいいか、どうありたいのか分かっているので、振り回されることはありません。駒は軸があるから安定して回るように、人も軸がしっかりしていれば安定します。人に嫌われたくないからといって、無理やり相手に合わせる必要はありません。時には自分の意思を尊重することが大切です。自分らしい生き方をしたいなら、自分と向き合い、自分軸を持つようにしてください。自分の人生は自分が主役ですから、自分軸に合わせて行動することが大切です。自分軸を持てば自己肯定感が高くなるため人に意見に流されたり流行に振り回されたりすることがなくなります。選択の場面があってもさっと選べるようになり意思決定がスムーズになります。おのずと自分の夢や目標が見えてくるようになり進むべき道が明確になります。また自分に集中することになるので他人と比べたり人目を気にしたりすることがなくなりその分ストレスも減っていくのです。 自分軸を持つと人としての魅力が高まるので、周りから一目置かれる存在となるでしょう。自分軸はなくて困ることはあっても、あって困ることはありません。人生の充実度が高まっていくのです。自分軸を持つ。新しいことを始める30の言葉。その15。もっと早く知りたかったと思うことがあっても悔やまない。人生ではもっと早く知りたかったと思うことがあります。効率的な勉強法、人生を変える知恵、長年の肩こりを解消してくれるマッサージ店などなど。こうした発見があれば、悔しい気持ちが湧き上がり、思わず叫びたくなるはずです。もっと早く知りたかった。早く知っておけば、こんなに苦しまなくて済んだのに。もっと人生がうまくいっていたのに。しかし、悔やんだところで仕方ありません。ここで大切なのは、少なくとも知ることができてよかった、と前向きに考えることです。効果的な勉強法を知ることができたとします。高校受験も大学受験もすでに終わっていて、今知ったところで無意味に思うかもしれませんが、だからといって無駄ではありません。その勉強法は今後の人生で役立ちます。きちんと活かせる場があるなら、知るのが遅くなったとしても知った意味あると言えます。人生を変える知恵も知ることが遅くなったとしても手遅れではありません。まだまだ人生は長い。知ることが遅くなった悔しさをバネにすれば大きな飛躍を期待できます。これからの人生で最大限に生かしていけば、これまでのマイナスを補え、むしろプラスに転じていけるでしょう。長年の肩こりを治してくれるマッサージ店があるとします。もっと早く知っておけば、こんなに苦しまなくてよかったのに、と思うところですが、大切なのはこれからです。今知ることができたおかげ、今後は苦しみから解放された人生を送れます。今までは辛い肩こりに悩まされていても、肩こりの悩みから解放され、充実した生活を実現できるでしょう。今知ることができたのはベストタイミングと考える。一番大切なのは、知ることができただけ幸いということです。アクションを起こさなければ、もっと知るのが遅くなっていたかもしれません。10年後や20年後に知っていたかもしれません。一生知らないままでいた可能性もあります。知らないままでいる幸せもありますが、有益なことは自分のためにも今後のためにも知っておくのが得策です。知ることができただけ幸いと考え、これからの人生を大切にしましょう。少し知るのが遅くなったとしても前向きに捉えてください。むしろ今知ることができたのはベストタイミングと考えましょう。そう思えない現実があったとしても、時間の流れは不可逆ですから、前向きに捉えるのが健全です。じっくり過去を振り返ってみると、知るのが遅くなったおかげでプラスにつながったところがあるのではないでしょうか。その時知らなかったおかげで今の人生がある、今の素晴らしい自分が存在すると言えることがあるはずです。今知ることができたのはベストタイミングと考えれば、これでよかったと思えるようになります。心の折り合いがつき、生きる力が湧いてくるのです。もっと早く知りたかったと思うことがあっても悔やまない。今知ることができたのはベストタイミングと考える。新しいことを始める30の言葉。その16。職場環境の良し悪しは社員の様子に現れる。職場環境の良し悪しはどこに現れるのでしょうか。社員の様子に現れます。社員がいつも元気のない表情をしている職場は、総じて居心地が悪い証拠です。嫌な空気が漂っていたり、情報の透明性が悪かったり、人間関係がギスギスしていたりです。 職場はお通夜のようなしんと静まり返った雰囲気が漂っています。職場環境が陰湿だと自然と社員の様子も元気がなくなります。エネルギーを奪われる要素が多いので、おのずと社員から覇気が失われるのです。また、タイトな仕事や残業、休日出勤が多いケースも少なくありません。そうした職場はおのずと社員の定着率も悪く、会社の業績も振るわないものとなります。自社でも他社でも社員の様子に元気がないなら、注意フラグを立てておくのがいいでしょう。一方、職場環境の良いところは、社員が生き生きしています。社員同士のやり取りがスムーズで、コミュニケーションも活発です。明るい挨拶が交わされていて笑顔も多い。動きがキビキビしていたり、みんな明るい表情をしていたりしています。花が置いていて、空気もきれいです。そういう職場は、情報の透明性が高く、人間関係も良好です。社員は職場環境を表す鏡です。社員が死んだ魚の目をしていたら、その会社は間もなく危ないと考えていいでしょう。元気のない社員から高い生産性は生まれないからです。この法則はインターン、会社訪問、転職活動の時に役立ちます。自分の職場に当てはまるなら、転職を検討した方がいいかもしれません。仕事で訪問する職場で当てはまるなら、イエローカードと考えていいでしょう。社員の様子に元気がないなら、職場環境に問題があり、と考え、注意フラグを立てる。新しいことを始める30の言葉。その17。とりあえず、取っておこう、でよくあるパターンとは、この箱、おしゃれだから、取っておこう。この紙袋、何かに使うかもしれないから取っておこう。このナイロン袋、ゴミ袋に使えるから取っておこう。時々、日常生活では箱や袋が余ることがありますね。普通に捨てるのもいいのですが、せっかくなら何かに使えないかと取っておくことがあるのではないでしょうか。もちろん、使う用途があるのなら、取っておくのもいいのです。必要な時にさっと取り出せます。買い物の時にもらったナイロン袋をゴミ袋として使うのはよくあることです。おしゃれな箱であれば収納やインテリアとして利用することもできるでしょう。箱や袋は使用用途が広いので、取っておきたくなる心理に駆られることが多いものです。しかり、ここでよくあるパターンがあります。必要以上に溜め込んでしまうのです。さほど使いもしないのに取っておくと、どんどん溜まっていく一方です。薄くて小さなものであっても、ある程度溜まるとかさばっていきます。気づくと山のような量になっていて、保管に大きなスペースが取られることになります。他の人から見れば、そんなにたくさん取っておいてどうするの？と笑われるでしょう。このまま放置していると、整理整頓を妨げ、部屋が散らかる原因にもなるのです。予備として取っておくなら、上限を決めておきましょう。決まりはありませんが、自分の生活に合わせた目安を決めてください。箱なら3つまで、紙袋なら5つまで、ナイロン袋なら7つまで、など、生活の妨げにならない範囲がいいでしょう。上限を決めておけば、必要以上にスペースを占有することはありません。予備として取っておくものは、上限を決めておく。新しいことを始める30の言葉。その18。頭の固い人を説得するときは、根拠のある客観的データを突き出せ。私は地獄を見た。私は決してクリミアを忘れない。クリミアの天使、近代看護教育の母として有名なフローレンス・ナイチンゲールの言葉です。ナイチンゲールは看護師として医療改革に尽力した人物として有名ですが、その限りではありません。あまり知られていませんが、彼女は統計学の先駆者でもありました。 彼女は以前から近代統計学の父と呼ばれるアドルフ・ケトレーを信奉していました。彼の影響で数字や統計に興味を持つようになり、優秀な家庭教師から学んでいたと言われています。ナイチンゲールがクリミア戦争に従軍した際、野戦病院の衛生状態は地獄絵図のような最悪なものでした。衛生状態が悪ければ思うような治療ができません。このままではいけないと思った彼女は上層部に衛生状態の改善を訴えます。しかし頭の固い上層部たちはなかなか素直に彼女の言葉を信じようとしません。そこにはまだ女性の地位が低い19世紀の時代背景もありました。女性の言っていることだから信用に値しないという時代の空気があったのです。そこで彼女はある行動に出ます。統計学の手法を用いて情報を整理し、客観的データを持ち出しました。戦死者の数より野戦病院の死者数が上回っていること、入院時の患者の症状と推移、病床の配置、病室の環境など、各情報を分かりやすく整理し、一目で分かるグラフも作成しました。根拠のある客観的データを示すことで、上層部を説得することに成功し、野戦病院の衛生状態が大きく改善されます。この取り組みが功を奏して、負傷者の生存率の劇的な向上につながったのです。誰かを説得するときは、言葉ではうまくいかないこともあるでしょう。相手が頭の固い人であれば、なおさら難しいはずです。そんなときは、ナイチンゲールのように、根拠のある客観的データを使って説得してください。具体的な事実を示せば、相手は、ノーと言えなくなります。データ収集に時間と労力はかかりますが、それだけの恩恵が得られるはずです。客観的データに勝るものはないのです。人を説得するときは、根拠のある客観的データを活用する。新しいことを始める30の言葉。その19。普段通りなのに元気がないですね、と言われたら、活力のない雰囲気が出ているということ。ある時人から元気がないですねと言われることはありませんか？本当に元気がない時に言われるのならまだわかるのです。寝不足だったり落ち込んでいたりする時は元気のない様子が出てしまうのも仕方ありません。そういう時は自然と表情がなくなり、目線も下向きになり、周りから元気がないですねと言われることが増えるでしょう。あなたのことをよく知っている人であれば、いつもと違う様子にすぐ気づくでしょう。しかし、普段通りにもかかわらず、元気がないですね、と言われたなら、イエローカードです。知らず知らずのうちに、活力のない雰囲気が出ているということです。そういうふうに見えているということです。自分では普段と変わらないのに、元気のない人、と誤解されるのは不本意でしょう。人から言われた言葉は、おおむね、正しいと考えてください。普段通り元気にもかかわらず、元気がないですね、と言われることがあれば、自分の振る舞いをチェックしてみてください。無意識のうちにため息が出ているのかもしれません。いつの間にか、暗い表情になっていたり、うつむきがちの姿勢になったりしているのかもしれません。自分の態度や表情を振り返ってみて、元気のない様子に心当たりが見つかったら、要改善です。元気であれば、元気な様子に見えるよう、外見を整えてください。前を向き、背筋を伸ばし、口角を上げましょう。ため息や、ネガティブな発言にも気をつけてください。まだ、その人が指摘してくれたから良かったのです。指摘してくれなければ、ずっと気づかないまま、元気のない人、という誤解を周りに与えていたでしょう。そういう意味でも、わざわざ指摘してくれた人に感謝することが大切です。普段通りなのに、元気がないですね、と言われたら、自分の振る舞いを再確認する。新しいことを始める30の言葉。その20。 成長の遅い人は自分の経験からしか学ばない。成長の早い人は他人の経験からも学ぶ。成長の遅い人は自分の経験を大切にします。もちろん実体験は一次情報であり、純度は 100% です。五感を通して得た情報は間違いありません。自分の経験は大切な成長の糧であり、何よりも信頼できます。痛い目にあった経験があれば、同じことを繰り返さないよう注意意識が高まり、次からしっかり回避できるようになるでしょう。経験から得たことは知恵となり、今度の人生に役立つのは間違いありません。しかし、自分の経験からしか学ばないとなると話は変わります。自分一人の経験とはいえ、程度が知れています。一人の人生はせいぜい80年から100年です。長いように思えますが、一人の一生で経験できることは限られています。そのため、自分の経験しか学ばない人は、学びの範囲が限定されるため成長ペースが遅くなってしまうのです。成長の早い人は、自分の経験だけでなく、他人の経験からも学びます。分け隔てなく、できるだけ様々な人の経験から学ぼうとします。自分は一人しか存在しませんが、自分以外の他人は無数に存在します。他人の経験からも学ぶ姿勢があれば、吸収範囲が飛躍的に広がるため、一人ができる経験の限界を突破できる。著しい成長を遂げることが可能となるのです。他人の経験を学ぶ手段。他人の経験を学ぶためにはどうすればいいのでしょうか。一番の基本は、人から直接聞くことが挙げられます。成功談であれ失敗談であれ、人から具体的な話を聞けば、疑似体験が得られ、成長の糧にできます。特に、親や先生、上司や先輩など、年上の方々の話は要チェックです。世代が違っていて、時代錯誤の話もあるかもしれませんが、聞いて奥に越したことはありません。自分より長く生きている分だけ様々な経験をしているはずですから、貴重な話を聞けるでしょう。ただし、年上に限定せず、同世代や年下の人からもどしどし吸収してください。年下であっても、自分の知らない世界を経験しているのはよくあることです。特定分野に関しては、自分よりはるかに詳しいことがあるでしょう。たとえ一回り年下であっても、それは同じです。若い人からは若い感性も学べます。謙虚に耳を傾ける姿勢があれば、成長のチャンスが得られます。本という手段も手っ取り早くておすすめです。世の中には様々な著者による本が出版されています。読書とは著者との対話です。それぞれの本には著者の経験が詰まっています。読書を通して専門家の話が聞けたり、貴重な教え学べたりできます。忘れてならないのはドキュメンタリー番組です。ドキュメンタリー番組は脚色がなく、ありのままの様子を見せてくれます。自分では経験できないような現場を見ることができるので参考になります。自分がその現場にいるかのような感覚を覚え、生々しい情報が得られるでしょう。成長の早い人と遅い人の違いは学ぶ対象に現れます。自分の経験からしか学ばない姿勢と他人の経験からも学ぶ姿勢とでは、時間が経つにつれて雲泥の差が生まれます。すべての人の経験から学ぶ姿勢になれば、必ずあなたは飛躍的に成長します。自分の経験だけでなく、他人の経験からも学ぶ。新しいことを始める30の言葉。その21。一日に一つは、ちょっと難しいことにチャレンジしよう。一日に一つは、ちょっと難しいことにチャレンジしましょう。私たちは普段、簡単なことばかりをしがちです。楽なこと、慣れたこと、単純なことなどなど。 簡単なことには気合も頑張りも必要ありません。予習も練習も必要ありません。特に緊張はなく平気にできてしまうでしょう。中には目をつぶりながらできることもあるかもしれません。無意識に体が動いてしまい、気づいたら終わっている時もあるかもしれません。しかし、簡単なことばかりではなかなか人は成長しません。ミスすることも失敗することもない。簡単なことは同じことの繰り返しであり、刺激も変化もありません。これといった負荷がかからないため、鍛えられるどころか、むしろどんどん衰えてしまいます。頭や体のトレーニングにならないため、だんだん惰性が強くなっていく一方、知らず知らずのうちにチャレンジ精神が衰えていき、どんどん保守的な生き方に陥ってしまいます。そこで大切になるのが難しいことへのチャレンジです。たった一つでいいのです。ちょっと難しいことで十分。難しいことには取り組みにくくても、ちょっと難しいことであれば取り組みやすいのではないでしょうか。背伸びをすればできそう、ちょっと頑張ればできそうと思えることが目安です。ちょっと難しいことであっても成長には十分な要素が備わっています。適度なストレスがあるので成長するにはぴったりです。心に痛みがあればそれは成長痛です。身長が急に伸びるときは関節に違和感を覚えますが、それは心にも言えること。心に成長痛があれば、それだけ心がぐいぐい成長している証拠です。適度なストレスによって痛みを感じることは、心の成長を促すことにつながります。今日は、まだ、残り時間があります。まだ、チャレンジしていないなら、これから、チャレンジすれば、間に合います。難しそうだからやらない、ではなく、難しそうだからやってみる、という考え方でいきましょう。この習慣を1週間、1ヶ月、1年と続けていけば、必ず大きな成長につながります。1日に1つは、ちょっと難しいことにチャレンジしていきましょう。1日に1つは、ちょっと難しいことにチャレンジする。新しいことを始める30の言葉。その20に、自分の方が上の立場だから挨拶は相手からするものと思っていませんか。真面目な取り組みが評価され、仕事が認められると、いずれ昇進に機会に恵まれます。ポジションが上がってリーダーやマネージャーの立場になるのは実に喜ばしいことです。立身出世は上を目指すビジネスパーソンにとって誰もが夢見る目標でしょう。権限が与えられれば、やりたいことがやれるようになり、ますます仕事が楽しくなります。ところが、出世をした途端、挨拶のマナーが悪くなる人がいます。今までとは、打って、変わって、挨拶が受け身になるのです。こういう人は、自分の方が上の立場だから、挨拶は相手からするもの、という考えがあります。これは大きな誤解です。挨拶に立場は関係ありません。自分の方が上の立場だから挨拶は相手からするものという考え方は偉そうな考えになっている証拠です。挨拶は立場の上下に関係なく積極的に言っていくものです。挨拶はビジネスマナーの基本であり、人間関係の潤滑油でもあるため、立場の上下は無関係です。挨拶は常に先手を心がけるようにしてください。遠慮なくどしどし言っていきましょう。気持ちのいい挨拶が飛び交う職場には明るい雰囲気が広がります。立場が高くなるほど社会人のお手本となる行動が求められるため、挨拶も今まで以上に先手を心がけるのが正解です。積極的に挨拶ができるリーダーやマネージャーは部下からも慕われるのです。たとえ自分が会社の経営層になったとしても、積極的な挨拶は変わらないのです。自分の方が上の立場であっても積極的な挨拶を心がける。 新しいことを始める30の言葉。その23。始めるきっかけは立派なものでなくていい。始めるきっかけは立派なものでないといけないと考えていませんか？変なきっかけや不純なきっかけで始めると格好がつかず笑われるのではないかと心配する人もいるかもしれません。しかし、これは大きな誤解です。始めるきっかけは人によって千差万別でありユニークに富んでいます。ある人はモテたいから筋トレを始めたと言います。ある人は外国人の恋人を作りたいから英語を勉強し始めたと言います。ある人は子供の頃いじめられたことがきっかけで空手を習い始めましたと言います。ある人はオリンピックで盛り上がっていたからスケートボードを始めたと言います。ある人は漫画を読んだことがきっかけで医者を目指したと言います。ある人は詐欺被害に遭ったことがきっかけで弁護士を志すようになったと言います。そんな理由で、と思うかもしれませんが、れっきとしたきっかけです。立派なものである必要はありません。変なきっかけでも、不純なきっかけでもいい。些細なきっかけで、大いに、結構。始めるきっかけは、何でもいいのです。不純なきっかけで始めたところで、長続きしないと思うのは、早合点です。長続きするかどうかは、その人に合っているかどうかです。変なきっかけであれ、不純なきっかけであれ、その人の適性に合致しているなら、問題なく続けられます。長く続けていけば、どんどん実力がついていき、ゆくゆく才能に発展していく可能性も出てくるのです。人生で大切なのは、とにかく具体的なアクションを起こすこと。きっかけが何であろうと、それが具体的なアクションにつながったなら、人生を変えたことになります。立派なきっかけにこだわらないでください。立派なきっかけにこだわっていると思考と行動が硬直してしまいフットワークが悪くなります。始めるきっかけはこだわらなくなればあなたの封印されていた力が解き放たれ新しい道が切り開くのです。立派なきっかけにこだわらない。具体的なアクションを起こせるならきっかけなら何でもよしと考える。新しいことを始める30の言葉。その24。勢いを大切にするには、むやみに休憩を挟まないこと。勢いを大切にするためにはどうすればいいのでしょうか。休憩を挟まないことです。多少の疲れがあるとしても、できるだけ仕事を継続しましょう。もちろん、ヘトヘトで疲労困憊の状態であれば、きちんと休むべきです。疲れが溜まっているときは、休養が欠かせませんから、無理をせず、素直に休むのが得策です。しかし、ちょっと、疲れている、という程度であれば、その限りではありません。勢いが出ているとき、ちょっと、疲れたから休もうかな、と思いますが、その判断が命取り。勢いは、簡単に衰えます。むやみに休むと、頭も体もクールダウンしてしまいます。休憩がブレーキになってしまい、勢いが衰えます。こまめに休憩を挟んでいると、ますますブレーキがかかってしまい、瞬く間に勢いが失われていくのです。勢いが衰えても、再び出せばいいではないか、と思うかもしれませんが、簡単にできるとは限りません。勢いは、出すまでが大変です。冷めたものを再び熱くするには、時間や労力がかかります。自動車も新幹線も動き始めるとき大きなパワーを必要とするように人も動き始めるとき大きなパワーを必要とします。そもそも次のタイミングで再び熱くなれるとも限りません。時間が経つと条件や環境が変わり思うように熱くなれない可能性があります。勢いは貴重です。いつでも出せるとは限りません。様々な要因が偶然重なったとき、勢いが生まれます。勢いが出ているときは、むやみに休憩を挟まず、そのまま、継続です。 もちろん、無理は禁物ですが、ちょっと疲れている程度なら、むやみに休憩を挟まず、進められるだけ進めておくのが賢明です。あるいは、区切りのいいところまで一気に進めるのも一つの手です。勢いはいつか衰えます。限定的なチャンスだからこそ、勢いが出る瞬間に恵まれたら、十二分に生かすことが大切なのです。勢いを大切にするときは、安易に休憩を挟まない。新しいことを始める30の言葉。その25。人は、学ぶことが好きな生き物。本質的に人は、学ぶことが好きな生き物です。もちろん、あなたも、実は、学ぶことが好きな人間です。勉強が好きな人なんていない、と言いますが、それは嘘です。ちょっと、悪い勘違いをしているだけです。学生時代、勉強が嫌いだったのは、理由があります。勉強を強制されていたからです。試験で悪い点を取るたびに叱られていたからです。成績を争う環境や偏差値を重視する環境にいたからです。嫌な先生がいて、その先生を憎むあまり、その科目まで嫌いになったケースもあるでしょう。これでは、勉強に抵抗感が生まれるのも、当然です。勉強にネガティブな感情が生まれるような出来事があったため、勉強が嫌いという思い込みが生まれています。その誤った思い込みが今も続いているという状態です。本質的に人は学ぶことが好きな生き物です。勉強が嫌いというのは勘違いです。昔の強制体験のせいで悪い思い込みにとらわれているだけです。過去にちょっとした強制があり、それに苦しんでいたせいで、勉強が嫌い、と思い込んでいるにすぎません。勉強が嫌いという人であっても、好きな趣味のことなら、もっと知りたいと思うでしょう。勉強しろと言われなくても、自分から積極的に学ぼうとするはずです。もともと、科学に興味があるなら、勉強したくてたまらず、いても、立ってもいられないはずです。大人になってから勉強の素晴らしさに気づく人は多い。それは時間が経つことで昔のネガティブな記憶が忘却され本来の欲求を取り戻すからです。今一度悪い思い込みを捨てて自分の素直な欲求に気づいてください。競争も偏差値も点数も抜きにして学ぶことの楽しさと素晴らしさに気づけば勉強したくてたまらなくなります。学びの欲求を爆発させてください。自分の興味関心に任せて、どんどん勉強していきましょう。学ぶことが好きである自分に気づく。新しいことを始める30の言葉。その26。倒れても立ち上がれ。何度でも立ち上がっていれば、いずれ相手は逃げていく。倒れても立ち上がってください。また倒れても立ち上がってください。10回でも20回でも立ち上がるのです。立ち上がろうにも体力の限界で立ち上がれない時もあるかもしれません。いいえ、立ち上がれます。すべての力を振り絞ればまだ立ち上がるだけの力が残っています。相手に打ちのめされたからといって勝負が決まったわけではありません。試合が終了したわけでもありません。パタンと倒れても立ち上がってファイティングポーズを取る限り試合は続きます。どうか簡単に諦めることだけはないようにしてください。絶対負けない。絶対諦めない。という鋼の意志を無限に立ち上がる姿で見せつけましょう。何度も立ち上がるのはかっこいい。七転び八起きほど粘り強い姿はありません。ひたすら立ち上がり続けていれば次第に状況が変わっていきます。相手はこちらの方が形勢が有利であるはずなのに不可解な気持ち悪さを感じ不安や恐怖を覚えるようになります。この人はただものではない。まともに相手をしているとそのうちこちらが痛い目に遭う。 何度も立ち上がる様子ほど恐ろしいものはありません。不死鳥のよみがえる姿と重なります。相手はその不屈の粘り強さに恐れおののき、尻尾を巻いて逃げていきます。実力や攻撃力は低くても、相手が逃げればあなたは勝ったことになるのです。何度倒れてもとにかく立ち上がる。新しいことを始める30の言葉その27。前から気になっている通信教育講座に思い切って申し込んでみよう。人生の新しい扉が開いて素晴らしいことが始まる。前から気になっている通信教育講座はありませんか？新聞に通信教育講座の広告が挟まっていて、興味を惹かれることがあるでしょう。一過性の興味なら別ですが、時間が経っても頭から離れないなら言えることはただ一つ。本当にやってみたい証拠です。申し込もうかな、どうしようかな、と思っているだけでは何も変わりません。前からずっと気になっていて興味が変わらず続いているなら、アクションを起こしてみるのが正解です。通信教育講座は種類が豊富で自由度も高い。通信教育講座は種類が豊富にあります。定番は仕事や就職に役立つ資格や検定ですが、その限りではありません。趣味に関する通信教育講座も豊富に揃っています。油絵、水彩画、編み物、展示、書道、ヨガ、タロットカード占いなど、数を挙げれば、キリがありません。趣味に関する通信教育講座も素晴らしいチャレンジです。通信教育講座は、答案やレポートを提出することで学びを進めていく形式です。申し込むと、定期的に教材が送られてきて、好きな時間に好きな場所で学べます。自宅で学ぶことはもちろん、カフェや休憩室で学ぶことも可能です。講義はテキストが基本ですが、講座によっては動画が用意されていて、スマホやパソコンで受講できることもあります。文字より動画で学ぶ方が合っている人もいるでしょう。わざわざ学校に出向く必要はなく、自宅で学習したい人にとってはうってつけです。自由度が高いのは大きな魅力と言えるでしょう。通信教育講座では資格取得やスキルアップが効率よく目指せるカリキュラムが組まれています。趣味に関する通信講座なら楽しく学んでいけるでしょう。質問をしたいとき先生がそばにいないので不安という人もいるかもしれませんが、心配には及びません。通信教育講座ではサポート体制が充実していて、メールや電話などで質問を受け付けてもらえます。急に忙しくなって時間が取れなくなった時もあるでしょう。中断も再開も電話1本、メール1通でできるので安心です。時間が空いた時を使って自由に学べます。働きながら無理なく学んでいけるのは大きなメリットでしょう。さあ、人生の新しい扉を開けよう。気になっているだけでは何も始まりません。夢を見るのではなく、夢を叶えてください。前から気になっている通信教育講座があるなら、思い切って今こそ申し込んでみましょう。電話やハガキで申し込みをするだけです。申し込み手続きは3分もあれば済むでしょう。新しい自分に生まれ変わる第一歩です。夢や目標の実現も、まず一歩踏み出さないことには始まりません。申し込みが終われば、そこからあなたの新しい人生が始まります。趣味を磨くと、ライフスタイルが豊かになり、世界観も広がります。そして、自分の魅力を高めることにもなります。人生の新しい扉が開くのです。前から気になっている通信教育講座に思い切って申し込む。新しいことを始める30の言葉その28。好きなことならあまり疲れない。 大好きことならいくらでもストレスに耐えられる。好きなことのストレスと嫌いなことのストレス。さて、どちらの方が軽く感じるでしょうか。ストレスの大きさが同じなら、感じ方、疲れ方も同じになるはず、と思いがちですが、現実は違います。軽く感じられるのは好きなことのストレスです。ストレスの大きさは同じであっても、種類によって感じ方、疲れ方が全く変わることを知ってください。大切なのはストレスの強弱ではなくストレスの種類です。好きなことのストレスは比較的楽に感じられる。好きなことのストレスはあまり疲れません。好きな仕事、好きな趣味、好きなアクティビティなどなど。もちろん疲れはありますが、それほど苦痛に感じません。軽い疲れであり、比較的楽に感じられます。苦痛どころか、喜びや快感と感じてしまうこともあり、いくらでも耐えられるような感覚すら覚えます。好きなことでストレスを感じても、同時にストレス解消にもなるため、プラスマイナスゼロになります。好きなことのストレスはすぐ回復しやすいのが特徴です。短い休憩ですぐ元気を取り戻せます。好きなことのストレスは良いストレスにあたります。ポジティブに感じられるため疲れや苦痛を感じにくく回復もしやすいのです。一方、嫌いなことのストレスは違います。ちょっとしたことでもすぐ疲れを感じます。やりたくないと思っているので小さなことでも疲れを強く感じやすい。そして苦痛に感じられます。それが嫌いなことであればあるほど大変な苦痛に感じられるのです。しっかり休憩を取らないときちんと疲れが取れません。ろくに休まず毎日嫌いなことばかりしていると心の病気になってしまうことすらあります。嫌いなことのストレスは悪いストレスにあたります。ネガティブに感じられるためストレスの感じ方も疲れ方も悪い方に強くなるのです。好きなことでストレスを感じるのは幸せなこと。好きなことをやればやるほどストレスも増えますが、心配には及びません。好きなことで感じるストレスは、ゲームに熱中している時と同じ種類のストレスです。ゲームに熱中している時もストレスを感じますが、苦痛とは感じないはずです。疲れより楽しさの方が上回っていて、疲れがあっても気になりません。好きなことをしているときはポジティブに感じるためストレスはあってもその悪影響は小さいのです。嫌いなことのストレスはできるだけ減らした方がいいですが、好きなことのストレスならさほど悩む必要はありません。好きなことならあまり疲れません。それが大好きことならいくらでもストレスに耐えられるでしょう。好きなことでストレスを感じるのは幸せなことなのです。嫌いなことのストレスには溜め込まないように注意する。好きなことのストレスはさほど気にせず、むしろ楽しんでいく。新しいことを始める30の言葉。その29。騎士は投了の際負けましたと口にする。負けを認めるから次につながる。将棋では投了の際よく聞かれるセリフがあります。これ以上打つ手はないと悟った時、騎士は頭を下げなら負けましたと言います。見ている人は、ああ、投了したのだなとわかります。投了の意思表示であり、勝負に決着がついたことがわかります。その他、ありません、参りました、というセリフもよく聞かれます。何気ない様子に見えるかもしれませんが、このワンシーンには見習いたい礼儀作法があります。騎士の立場になってみてください。本当は負けました、とは言いたくないはずです。誰でも自分の負けは認めたくないもの。負けず嫌いの人なら、なおさら口にしたくないでしょう。頭も下げたくないかもしれません。 多くの人から注目されている一曲であれば、なおさら言いにくくて無言でその場から逃げ出したいかもしれません。それでも、騎士はきちんと頭を下げながら、負けました、と口に出します。相手を見て姿勢を正して深々と頭を下げる。タイトル保持者のトップ棋士であっても、その礼儀作法は変わりません。相手の目の前できちんと口に出して伝えるところがかっこいい。言葉と態度で負けを認めている様子から潔さが伝わってきます。私たちもこの礼儀作法を見習いたいものです。プライドが許さないからといって無言で逃げ出したり、つまらないへりくつを並べたりしないことです。負けた時には恥ずかしがらず、負けましたと言えるようになりましょう。抵抗感があろうと、悔しさや恥ずかしさがあろうと、負けましたの一言だけは言えるようになっておくことが大切です。口に出すのは情けなくてかっこ悪く感じるかもしれませんが、誤解です。きちんと負けを認めることができるのは礼儀正しくてかっこいいことです。負けましたの一言が言える人は必ず成長します。自分の負けを認めることができるからしっかり反省できます。しっかり反省するから次につながるのです。負けた時には頭を下げながら負けましたと口に出して相手に伝える。新しいことを始める30の言葉。その30。私は運が悪いんです、と嘆く人はそういうことで運を悪くさせている。私は運が悪いんです、と悩む人がいます。話を聞くといい出会いがなかったり、仕事や人間関係がうまくいってなかったりしているとのこと。確かに不運な状況なのは事実かもしれませんが、その人の運を悪くさせる原因は別のところにあります。私は運が悪いんです、というセリフそのものです。私は運が悪いんです、は不運を引き寄せる邪悪の言葉です。このセリフを口にするたびに、どんどん運が悪くなっていると思ってください。想像してみてください。あなたの身近に運が悪いんです、という口癖の人がいれば、どう感じるでしょうか。暗い雰囲気を感じたり、不吉なイメージを連想したりするのではないでしょうか。疫病神に取り憑かれているようなネガティブな印象を受けることもあるかもしれません。下手に関わっていると、こちらにも不運が伝染してきそうな不安を感じることもあるでしょう。そのため人から距離を置かれるから、ますます運が悪くなるという負のサイクルを作り出しているのです。言葉には言霊の力が宿っています。私は運が悪いんです、と嘆く人はそういうことで運を悪くさせています。私は運が悪いんです、というセリフは百害あって一利なし。禁句にしておきましょう。私は運がいいんです、という口癖。私は運が悪いんです、というセリフは、禁句にする一方で、口癖にしたいセリフもあります。私は運がいいんです、という言葉です。私は運が悪いんです、が不運を引き寄せるセリフなら、私は運がいいんです、は運を引き寄せるセリフです。運がいいわけでもないのに勝手なことは言えない、と思うかもしれませんが、心配には及びません。大切なのは受け止め方です。運の良し悪しは解釈によっていかようにも変わります。交通事故にあっても命があってよかったと思えば運がいいと言えるでしょう。友人に騙されても人間関係の整理ができたと思えば運がいいと言えるでしょう。仕事で失敗しても改善点を見つけることができたと思えば運がいいと言えるでしょう。運がいいかどうかは人が決めるものではなく自分が決めるものです。物事には二面性があり、マイナス面もあればプラス面もあります。自分の身に起こることを何でもプラスに解釈すれば自信を持って私は運がいいと胸を張れるでしょう。 私は運がいいんです、という人は、ますます運気が上がっていき、さらなる幸運を招くのです。私は運が悪いんです、を禁句にする。何事もプラスに解釈して、私は運がいいんです、を口癖にする。新しいことを始める30の言葉。まとめ。その1。本を買うこと自体が奇跡であることに気づく。その2。映画鑑賞の後はそこで得られたパワーと勢いを生かして新しいチャレンジをする。その3。小さな変化を100個積み重ねていく。その4。やりたいことがあれば、わざわざスタートの合図を待たず、フライングスタートのつもりで今すぐ取りかかる。その後、虹が見られたら自然からのサプライズプレゼントを楽しむ。その6、未知なるものへの好奇心を大切にする。その7、重い腰を上げるのをあと3分早くする。その8、前もって失敗したら笑ってくださいと言っておき、笑われる恐怖を取り除く。その9、メモを取るときは、綺麗な字は意識せず、汚い走り書きで十分と考える。その10、与えられた仕事に付加価値をつける。その11、挫折を避けたいなら、グループレッスンより個人レッスンを選ぶ。その12、いつも評価だけを基準にした選び方をするのではなく、たまには評価を無視して自分の直感で選んでみる。その13、社会人になったら1年1テーマで好きなことを勉強をしていく。その14、自分軸を持つ。その15、もっと早く知りたかったと思うことがあっても悔やまない。今知ることができたのはベストタイミングと考える。その16、社員の様子に元気がないなら職場環境に問題がありと考え注意フラグを立てる。その17、予備として取っておくものは上限を決めておく。その18、人を説得するときは根拠のある客観的データを活用する。その19、普段通りなのに元気がないですねと言われたら自分の振る舞いを再確認する。その20、自分の経験だけでなく他人の経験からも学ぶ。その21、一日に一つはちょっと難しいことにチャレンジする。その22、自分の方が上の立場であっても積極的な挨拶を心がける。その23、立派なきっかけにこだわらない。具体的なアクションを起こせるならきっかけなら何でもよしと考える。その24、勢いを大切にするときは安易に休憩を挟まない。その25、学ぶことが好きである自分に気づく。その26、何度倒れてもとにかく立ち上がる。その27、前から気になっている通信教育講座に思い切って申し込む。その28、嫌いなことのストレスには溜め込まないように注意する。好きなことのストレスはさほど気にせず、むしろ楽しんでいく。その29、負けた時には頭を下げながら負けましたと口に出して相手に伝える。その30、私は運が悪いんですを禁句にする。何事もプラスに解釈して私は運がいいんですを口癖にする。